法殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんお元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。6月に入りました。ようやく新型コロナウイルスによる非常事態宣言が解除されました。ほっとするとともに、一層感染予防に気をつけなくてはならないと思っております。普通なら6月といえば優しい梅雨の雨を思い浮かべます。しかしここ最近の日本は亜熱帯の気候となって、猛烈な集中豪雨が起きることが多くなりました。神様に任せられた地球という素晴らしい世界に変調をきたらしたのは、私たち人間の欲望の結果です。また今回は新型コロナウイルスによって世界経済も大きく変調をきたしております。人間社会に突きつけられたこれらの問題はどう乗り切ればよいのでしょう。若松さんはこの時代をどのように見て、どうお考えですか？
皆さんお変わりありませんか？若松陽子です。そうですね、本当に今回のこのコロナウイルスによってもう全世界が、移ってしまったという、この私たちが生きている間にこういうことの中でこう経験するっていうのは本当に初めてのことでもあるし、いろいろとこう考えさせられる、今までの生活をやっぱり変えていかなきゃいけないんだなっていうような、そんな気がしますね。
今まで私たちは地球からもう取るだけ取ろうという、そんな生き方をして、資源争いをしてきましたし、で使うものはどんどん使っていきました。しかし行き過ぎたんではないかなと思っております。で、コロナのことはよく分かりませんけれども、人間の知恵のしすぎてね、別に触らなくてもいいところを触ったんじゃないかなというような、そういうイメージを私持つんですね。
はい、
コウモリから何か取られたとかいうようなことを言いますけども、別にほっといてもよかったんじゃないかとそういうことを思いますし、今は本当にもう経済的な発展のために何でもしちゃうっていうか、もう好きなものを勝手にやっているということが本当にいいんかということですね。で、生きるとは何かということを真剣に考える時が、コロナのよってですね、自粛する期間が与えられていたんではないだろうか。早く元に戻ったらいいということではなくて、人間として、世界中の人たちが生きるということをどう考えるか、私は牧師ですから、神様を恐れるということを学ばなきゃいけないなということですね、第一番に考えてほしいと思うんです。
そうですね、やっぱりなんか神様からいただいたなんか警告のような、
はい、そうです
ね、そういうものを感じますね。
そうですよね、警告の段階 ではいいんだけど、裁きになったらもうどうにもなりませんからね。その前に人間は悔い改めるべきだと、そのように思わされます。
本当にそう思います。
それでは早速始めましょう。さて今回取り上げる賛美は賛美歌21の318番、勝利の声を取り上げます。早速ですが、この賛美に関する資料をまとめましたので、若林さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の318番、勝利の声をの作詞はダマスコの聖ヨハネです。彼は675年頃に生まれ、749年頃に亡くなりました。曲はおそらくドイツの民謡だと思われています。この賛美歌は8世紀の東方教会のギリシャ語の賛美歌として誕生しました。西方教会では典礼用語は皆ラテン語を使用し、聖書もラテン語でしたので、次第にギリシャ語が理解されなくなりました。そのため 西方教会ではギリシャ語の賛美歌は理解が一層困難になりました。プロテスタント教会の時代に入っても全く同じでした。そのためにギリシャ語で書かれた賛美歌はすっかり忘れられてしまいました。その東方教会の賛美歌を復活させプロテスタント教会に紹介したのはジョイ・メイソン・ニールです。彼は古代中世の教会の聖歌を美しい英語に翻訳してイギリスの教会に紹介しました。伝統的な詩編歌に固執していた英国国教会もニールの紹介した伝統的教会の古い聖歌なら抵抗なく受け入れました。その一つが今日の勝利の声をです。作詞者はダマスコの聖ヨハネと呼ばれる8世紀の修道士です。彼は神学、哲学だけではなく文学にも優れた人で多くの典礼聖歌を作詞し東方教会の聖歌の父とも呼ばれています。今日の賛美歌は復活祭の次の日曜日聖トマスの日のための典礼歌です。8編の唱歌を一組にしたカノンと呼ばれるものです。今日の歌詞はその最初の唱歌にあたります。旧約聖書の出エジプト記15章のモーセの歌に題材をとり紅海を渡って約束の地に入ったイスラエルのようにキリスト者たちも死の川を渡って永遠の御国に入ろうと歌っています。ニールの英訳は1862年の東方教会の賛美歌に収録されて広く知られるようになりました。この曲はドイツの民謡だと思われています。これが賛美歌の曲として最初に利用されたのは1544年のボヘミア・モラビア兄弟団賛美歌集です。編集者であるヨハン・ホルンが作詞したクリスマス・アドベントの歌詞と組み合わされていました。この賛美歌集では私たちは共に喜びという曲名が付けられておりました。その後ドイツのカトリック賛美歌集にクリスマスの歌詞との組み合わせで掲載されました。その時の曲名は同じ曲でもめでたし処女の中の処女よとなっていました。二つの曲名の由来はどちらもわかりません。
ここで今日の賛美歌の歌詞を賛美歌21の歌詞でお読みします。一節、勝利の声を高く上げよ、ファラオの首輝き打ち砕かれ、エジプトを出て海を渡る、喜び祝おう神の民よ。二節、罪の獄屋の枷を壊し、死の眠りから主は目覚めた。冬は過ぎ去り、命の春、我ら光へ導かれる。三節、輝くこの日、エルサレムに喜び告げる、知らせが来る、主は蘇り、死に語れた。共に迎えよう、復活の主を。四節、死の扉でも、墓石でも、主を閉じ込める力はない。我らの中に主は立たれて、人知を超える平和をくださる。ここで鈴木みさおさんの歌声で賛美歌21の318番、勝利の声をお送りしましょう。 鈴木みさおさんの歌声で勝利の声をお送りしました。今回の賛美歌の歌詞は大昔の8世紀に作詞されたとあります。しかし内容は今の賛美の歌詞と何も変わっていません。同じです。これは思想的な成長がないというのではありません。この救いの真理は不変だということを意味しています。時間とともに救いが変わるとしたら、その救いは真理ではありません。その点で、今回の賛美は古い救いの証ではなく、今も変わることがない不変の救いを証しています。若松さんはこの賛美を聞かれてどう思いましたか？
そうですね。勝利の歌って、たくさんいろんな形で他のも聞いたことがありますけども、この曲はやっぱりちょっと古いっていうよりか曲奏がちょっと古い感じはするなっていうものは感じましたけども、やはりでも10回の映画のシーンをちょっと思い出して、海を渡ったりみんなでこう、本当に奴隷から解放されて、海を渡るあのシーンをちょっと思い出しましたね。はい、
そうですよね。なんていうか、私たちの現代の、リズムとは違いますけども、歌詞は全く違わないというか、その教えるところは変わらない。まあ当たり前といえば当たり前なんだけどもでも、時代とともに変わってしまうものがありますけども、私たちにとってこの救いの真理は一向に変わらない。もう昔々の昔の歌っている歌と現在と賛美歌においてはですね、揺るがなく変わらないということを思わされますよね。
そうですね。
さてここでこの賛美の歌詞に流れている恵みの聖書歌詞を若松さんに読んでいただきます。使徒の働き2章の22節から28節をお願いします。
はい、お読みします。使徒の働き2章22節から28節。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって、神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし、神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。 この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。
今読んでいただいた聖書箇所は、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれた後、その死からよみがえられたことを整理して語っているところです。ここに神の御子イエス・キリストは当然のように死の束縛から解放されると記しています。つまり死の力から語れたのです。今はコロナウイルスから勝つことを願っていますが、イエス様は死の病から打ち勝たれました。聖書はこう言っています。コリント人の手紙第1、15章、55節から57節。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。コロナの恐怖は死の恐怖です。でも、イエス様は死の恐怖から解放してくださいました。イエス様によって自分の罪が許されたものは、罪の裁きである死から解放されたのです。死の力から勝利されたイエス様は、今も生きておられ、私たちの祈りを聞いてくださいます。この番組をお聞きの皆さん、この方を救い主として信じませんか？もっと詳しく聖書のお話を聞きたい方は、キリスト教会にお越しください。どこの教会に行けばわからないならば、遠慮なく金峰殿にお尋ねください。ご連絡をお待ちしております。さて、ここでもう一度鈴木美沙夫さんの歌声で、賛美歌21の318番、勝利の声をお送りしましょう。 鈴木さんで勝利の声をお送りしました。ここで若松さんに聖書朗読をしていただきます。
聖書朗読をいたします。ローマ人への手紙7章1節から6節。それとも兄弟たち、あなた方は律法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのですか。私は律法を知っている人々に言っているのです。夫のある女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば夫に関する律法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば律法から解放されており、たとえ他の男に行っても姦淫の女ではありません。私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時は律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、神の御子イエス・キリストは私たちの罪を取り除くために犠牲となられました。またイエス様は十字架の死からよみがえられ死に打ち勝たれました。今はイエス様の死の勝利によって死の恐れから解放されています。感謝します。新型コロナウイルスが死の恐怖をもって脅かしても恐れません。イエス様の罪の許しの中に信仰を持って勝利の中に進みます。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福を心からお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。インターネットラジオはスマートフォンからも聞くことができます。ぜひお試しください。
それでは皆さん、
お元気で。